オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。395回でございます。久しぶり、お久しぶりでもないか。11月28日月曜日22時34分。思ったより30分ぐらい遅れてる。今日は久しぶりにまゆゆチャレンジシャープ29もあります。結構もうなんか最近オルネポを聞き始めた方がおられれば、これ7月ぶりなんで、第何回ぶりになるんだ、ブリブリブリブリ言っとりますけども、まゆチャレンジ、何回やったっけ ?7 月でしょ ?10、あ、これには乗っとらんか。いや、これ、7月5日、第382回以来なんで、もう今95でしょ ?13 回か。あーね。382。ということでございます。お久しぶりでございます。アロマテラピスト、セラピスト、セラかテラかわからんけどね。と、美調協会の先生、美調、流行りの美調の先生、あとアロマの教室もやってるという、先生もやってるという、何でもやってる、まゆ先生が、やってるコーナー、箱番組ですかね。もうだから、丸2年ですね、今度12月で。2020年の1月からなので、丸2年、12月でね、まあ間空いたりしてますけど。まあそういう、まあ大人気番組から、大番組、大看板を下げたというか閉店したので、ポッドキャスト、大人気ポッドキャストが終わったので、桃屋のところで箱番組せよって、その、言われまして、もうでも、まゆゆチャレンジじゃなくても、もういいんじゃねっていう名前にね、もうチャレンジじゃないですもんね。もう完成されてるので、なんか教えてまゆゆ先生か、まゆゆ先生に教えてもらおうか、まゆゆ先生と話しましょうみたいな。まゆゆなんとかみたいな。なんか考え、もうチャレンジじゃないの。まあでもチャレンジでもいいんですけどね。いつまでも挑戦者、みたいな感じでもいいのかもしれないですけど、まあ、そんな。そんなのが3ヶ月、4ヶ月ぶりですか ?8、9、10、11。4ヶ月ぶりぐらいですか、ブリブリ、ブリブリね。ブリブリ、ブリブリで。ああ、ビスカはあっという間の2年ね。そう。月1ですからね。月一ってまた、なんかいろんな絡みがね、なんか、因縁を感じますけど。で、今日はあの、早く終わったので、仕事が、4時過ぎから、もうすぐ今、すぐ暗くなるので、花丸を早めに散歩に連れてってやろうという感じ。早く帰ってきた日は、なるべく4時半までにはもう出て、6時半、2時間ぐらいやっぱ散歩するので、それ7時前ぐらい帰ってくる感じになるので、明るいうちに歩かしてあげたいっていうのがあるんですけど、そんなこんなしてた今日帰ってきて、花丸にご飯をあげて2時間散歩の後ね。で、ロバート国王から電話かかってきて、なんかお土産買ってきたから、みたいな。上がりました。でも風が今日強くて今。で、妻ちゃんイファがまだ帰ってきてなくて、どうしようどうしようって言ってる間に、妻ちゃんイファにも電話がやっと繋がって、取りに行ってあげるからっつって、ジェニファー宮殿の方に寄ってくれると、僕は風強い中、自転車で、今からジェニファー宮殿まで行くのはちょっと、今散歩2時間歩いてきた後で、勤労後のね、助かったと。で、なんだかんだ、で、ちょっと、パソコンで作業、配信作業じゃないですけど、トゥトゥさんの、この、今飾ってますけど、クローバー、新曲が12月1日発売で、で、このオルネポのやつがこれ、配信が30日か。で、ギリギリ今回まではいけるんですよ。予約受付中みたいな。で、これが今度、発売中に変わるんですよね。12月1日以降の CM に差し替えるんですけど、差し替える作業を、してたら、 すっかりもう妻ジェニファーも帰ってきてご飯の準備が整ってて、で、2階にスタジオから上がった時に、お父さん、うんこ切っぱなしはやめましょうねと。ブリブリブリブリブリブリ言うとりますけどもね。花丸のうんこ3回分を、1階の、キッチンのところに。だから、電話かかってくるわ。で、自転車で行こうか。出かけようか。いや、でも妻で電話繋がらないとか。そんなこんなでね、うんこ置き去り事件っていうのがね。まあ、袋に入ってますよ。剥き出しのうんこを台所に置いたりしませんけどね。っていうね、こともありつつですよ。今日ですけど、今日、あとあれ。で、帰り、電話が鳴って、非通知で取ったら、今あるんすね。自動ガイタンスで、NTT ファイナンスです。支払いが済んでないのがありますので、お支払いいただかない場合は、法的措置に出ることがあります。オペレーターにつなぎたい場合は、1を押してください。1を押してもまた、もう一回、オペレーターにつなぎたいときは1を押してくださいって、またもう一周ガイダンスつながってきて、なんこれと思って、で、1を押して、どうなってんだって聞こうと思ったら切れたので、でも NTT ファイナンスって何だろうと思って、全く見、ドコモが勝手に何、不良債権化するシステムなのか、ドコモが南の帝王になったのか、なんだと思って、で、検索したら、ドコモが、書いてドコモのページに NTT ファイナンスは詐欺ですっていう電話でお金を請求するなことありますね。あるもうオレオレ詐欺の、何有名な名前の看板に下にファイナンスをつけただけでお金を巻き上げようっていうトラブル。でも繋がんないかしょうがないですよね。でも1をしちゃったのがどうなるのかわかんないですけど、まあでもあそうなんとやっぱそうかと思って、はいっていうね。っていう今日を月曜日だけでこんな感じございますけど。で、もう昨日か。昨日ですかね。昨日の昼か。今ここ飾ってますけど、ごめん、トゥトゥさんの CG の横にこう77が今光り輝いてますけども、皆さんお手元にありますでしょうかという商品ですね。これで、先週言ったっすよね。ペペオバの62でしたっけ？なんか歌ってみた選手権、どうぞみたいな。ので、僕は昨日もキープミートゥー選手権を勝手に開催しまして、で、歌って、撮って、へこんでっていうのを、いやーでも結果あれっすよ。マルチトラックで撮ればよかったなと思って、一発撮りしたんですけど、オールネポと同じ撮り方で、ミキサーをそのまま、この全部合わさった音源を、P4 にぶち込んで録音するという。だからワントラックなんですよ、これ。ワントラック。この技で撮ったんですよ。で、ワントラックに、もともと熊に送ってもらったペペロンチーノオーバードライブの、カラオケ、ボーカル抜き、バージョンの音源をもう一回、もうワントラックつけて、オーダーシティの中に入れて、一発撮りで歌ったやつに、もともと、それがね、合わせ、波形をギリギリなんとなくで合わせるから、ちょっとなんかリバーブかかったみたいな、スネアがちょっとだけずれてるみたいな、全部がちょっとかぶりきれてないような音になったっていうね、マルチトラックにすればよかったという。今回ファーストテイクごっこして、結局テイク2を使ったんですけど、予備の方をね、いきなり2行目の歌詞を間違ったので、もうやめとこうと思って。で、やっぱり、マルチトラックで撮った方が、なんかやっぱ難しいです。バランスが難しいね。てかもう、ちゃんとプロが、レコーディングするようなやり方にはならないので、まあなんか生々しいというか、荒っぽいというか、で、そんなので、ちょっと、Keep Me Too をみんなで歌おうぜって勝手に巻き込んでるんですけど、みんなで歌おうぜって言って、で、一応エントリーナンバー2番で、ジローちゃんが歌ってくれるらしいので、 庭を曲がれば人々のですか、二郎ちゃんね。二郎ちゃんが言うと、だから鼻取れてないで、あんだけの高音と、しゃがれた、ちょっとなんか、素敵な、歌声とギターいけるので、二郎ちゃん出たね、ちょうどって。だから、二郎ちゃんが歌うのが、ちょっとスタジオ入りするって言ってるっぽかったの楽しみですけど、そんな中で、エントリー3番、黒柳りんご。で、エントリー4番がゆかちゃんが津軽海峡冬景色をカップリングで歌ってくれるっていうところまで決まってるんですけど、で、皆さんもそれぞれの Keep Me Too を、歌わんかと。女子は目いっぱい張ればそこそこのキーになるんじゃない男は結構頑張らないけないキーかなっていうね、サビんとこね。結構のどちんこ、のどちんこ系ですよ。今日ね、そのエントリーナンバー3番のジロちゃん飛ばして、黒柳りんごが、ワンコーラスだけ、なんでワンコーラスだけ上げてんだろうと思って。で、ツイキャスでそのレコーディング模様がもう腹抱えて笑ったんですけど、散歩中にそのツイキャスの、ファーストテイク風に撮るって言って、僕の真似してるのかな、ファースト、だからラジカセで流したやつをマイクの前で、昭和のカセットテープでテレビ番組を録音するみたいな、ベスト10の歌を撮るみたいな、あんながエアチェックみたいな、何撮り方をしてる。だから生声のスマホかなんかから鳴ってるような、カラオケ音源、音楽で歌ってるみたいな。あれがもう、ファーストテイクって言いながらも、テイク3までやってたんで、もう笑い転げてしまって。あれね、多分ね、見れると思うんで、見れる音声だけですけど、犬にずっとステイステイステイステイステイって言ってる。犬にステイステイも笑ったし、ファーストテイクって言いながら2回目3回目歌ってるのも、もう腹抱えて笑いましたけどな。なんかリンゴはおもろかったっすね、あれね。あれみんな見た方がいいと思いますよ。コメントできんのでね、ツイッターにリプライでずっと入れましたけど、あ、笑ったなぁ。で、結局、Keep Me Too の一番かっこいいとこ、サビの、最後のサビは一回溜めるでしょ、すぐサビに行かないんですよ。ミスチルかのような。Tomorrow Never Knows じゃないけど、なんか違うか、なんかそんなね。誰かのためにじゃないけど、なんか、サビが始まらないし、ワンテンポね。ワンテンポかツーテンポかな、あの技をすっかり忘れてて、ずーっと山彦のようにオケがずれるっていうのをね、何回やってもそれが合わんので、腹抱えて笑ったんですけど、なんでこんな、これずるいわーと思って、結局、で、ワンコーラスだけ上げたみたいっていうね。まあ皆さんもだから、Keep Me Too ね、僕も音源持ってますので、もう僕がまたがしする、Keep Me Too 選手権、第1回。Keep Me Too 歌ってみた選手権大会、今開催中でございます。勝手に僕が開催してますんで、歌ってみたらいかがですか。はぁ、あ。後でね、一応、OK らしいので、あと僕のフルコーラスで。でもね、ほんと撮り直したいなって、ほんと思うな、あれね。わぁ、一発撮りなんかやるもんじゃないですね。ポッドキャストじゃあるまいしっていう感じが。しましたね。もう笑うた。今日はリンゴの笑うたね、あれはね、めっちゃ笑ってしまいました。はい、そんな中、ですけど、そうそう、トゥトゥさん、ガチャ CD プレゼントを、ジロちゃん明日9時から公開収録ですか。第1回桃屋、はい。なんか、プレゼントせないかに、賞金が出そうやん、それね。まあ、勝手に、Keep Me Too 選手権やってますけど、Keep Me Too 選手権のね、Keep Me Too の一番、未だにな、取れない、音が取れない、君とか、サビの終わりとか難しいんですよね。っていうやつ。はい。で、これ配信日で言えば、今日は月曜日ですけど、水曜日に配信するので、水曜日が最終日なんですけど、トゥトゥさんのガチャ CD の、締め切りが迫っております。で、そっから、抽選、阿弥陀くじをしようかなと思ってますけど、で、当たった方には、発送を持ってって思ったんですけど、当たった方には僕から、住所教えてっていうメールが来ますので、僕に住所教えてって言った方は、当選です。はい。で、女子の方は、後でその、水着の写真と、個人情報をたくさん送っていただく形に、なってる ような気がします。はい。で、どこだっけ？あら、どこだっけ？あ、CD プレゼント。今、10人ちょっとくらいいるのかな？競争率はもう2倍、2分の1以下ですか。ですか。まだちょっと駆け込みがあるかもしれないんでね。まあ、このガチャ CD ぜひね、手に入れてほしいなというふうに、トゥトゥさんね、またなんか、今日、ユージさんがバンドしてなとか言ってるんで、今、エレクトリックポップデュオの形態が終わるかもしれないですよ。だこの、まあ、このガチャ CD はまた違う音源でしょうけどね、新しい CD の感じも変わるかもしれないですし、またバンド形態に変わると、もう僕だけですよ。一人エレクトリックポップ、ポッドキャスト おじさん。え？一人エレクトリックポッドキャストおじさんか。モモですっていうのは僕だけになりますので、これからちょっといろいろね、大看板を一人で背負わなきゃいけなくはなると、は思いますけど、よろしくお願いします。その、で、昨日で撮ったんですけど、久しぶりに歌って、凹んで、配信してみたいな。その前の日が4時半まで飲んでたんですよ。これがいけないね。録音する前に4時半まで飲むやつが、これでミュージシャンだったらもう失格ですよね。ミュージシャンじゃないから許される。4時半までですよ。飲んだね。飲んだ。飲みました。まあ、ともくんの飲み会でね。9時半スタート。終わったの4時半ですよ。もうみんな終わって、残ったのが、誰だったっけ？え？古太郎さんとリンゴと、僕と、ステディがおったんやったっけ？えのくんもいたんかな？なんかもう、僕途中僕寝ちゃってたんですけど、4時半。ああ、4時半だ。やばい。終了ってなったんですけど、缶ビール4本か5本飲んで、で、またペットボトルの、ワインアルコール 11% ぐらいのワインを1本飲んでしまって、寝てしまうっていう、そういう4時半まで飲んでましたね。やっぱオンライン飲み会楽しいですね。またちょっとオンライン飲み会はまたね、でその時にごちよそのズノさんの無茶ぶりだったと思うんですけど、今日はスペースやってないなっていうつぶやきに、いや、ともくんとこ飲み会やってるよ。はい、行ったらいいじゃん。いや、みんなのこと知らないんで、みたいな。ちょっと人見知りなんで、じゃないですけど。もうね。で、いや、おいでおいでよっていう僕らのお迎えムード。もう、番組もまた聞いたことがないですし、みたいな。丁寧にちゃんとしてますので、ちゃんとしてるんだなと思ったんですけど、もうそんな、俺なんか聞いてねえよって、えのくんなんかね、誰の番組も聞いてないのに参加してる人もいるのにねっていう。顔も出さんでいいしね。喋らんならもう聞いてるだけでもいいし、オンライン飲み会いかがですかみたいな。割とだから、電話と一緒で同時に喋ったら被るからね。でもオンライン飲み会は面白いという、話でございます。さあ、行きましょうか。行っときましょうか。これ始まられるんで、行きましょうか。行きましょう。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて桃屋のさんのオールデイズザネッポンでございます。第395回マユチャレンジシャープ29もついております。よろしくお願いします。桃屋のさんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールネポー。割とオールデイズザネッポンって言えない人ばっかりですよね。まあオールネポがもう通っちゃってるからね。オールネポに4文字にしないと、この業界流行らないらしいって、6、7年前に思いついて変えたんですよね。それまではもう、桃屋のおっさんの、オールデイズだ、ネッポンってだけでやってたんですけどね。はい、まあ、そう、そうですか。この音楽がもう落ち着く、このオープニング。長女ブレンドのキーボードで なんかリズム流して、ただ一人でスマホの前でやってるやつです。はい、じゃあそんな第395回よろしくお願いいたしまーす。
エレクトリックポップデュオトゥトゥのファーストシングル。両 A 面2曲入り、クローバー、ツインギャーズ、
パッケージ、予約しに行くで。
2022年12月1日発売。
何気ない日々の風景と、それが色あせていくことの素晴らしさについて、彼は口ずさんだ。
毎日の言葉も明日の約束も愛し合う二人も過ぎた日のことになる。
トゥトゥニューアルバム C、
喜びと悲しみとおかしみが詰まってる、そんなアルバムや。
好評発売中。
はい、395回でございます。ちょうどツイキャスが切れました。よろしくお願いします。ツイキャスうるさくないですか？生放送でやっております。一発撮りでやっております。よろしくお願いします。まあそんなね、今日もう、もうリンゴで笑うたので、もうほとんどもう、今週一週間というよりも今日だけで全てが笑うと思ったんですけど、はい。で、そのともくんの飲み会、この前も参加できんやったんかなと思う。確かね。で、ちょっとで参加したんか。で、久しぶりにがっつり参加して、まあ面白かったっすけど、でね、しんちゃんも来たんですよ。ね、喋音のあんだけもしんちゃんの声を聞かない日はないってくらい、もうポッドキャストの至るところであの喋音の CM が、炸裂していてた、しんちゃんの、まあ、おーしんちゃんになって、で、乾杯、10人ぐらい集まって、じゃあ乾杯しましょう。まあ、それぞれ人が来るたびに乾杯なんですけど、やっぱちょっとしんちゃんの声聞きたいじゃないかと思って、で、もう無茶ぶりして、しんちゃん乾杯をあの、喋音のやつで乾杯してよっていう、もう俺も適当に、まあ気軽に言うんじゃないよっていうね、しんちゃんのね、ちょっと待ってくださいっつって、あの、日頃の喋り声と、あの、喋音の CM の声は、ちょっとあの、乗り移るのに時間かかるらしくて、ちょっと待ってくださいねっつって、ってこう、ちょっと精神統一して、あ、OK ですってなって、2022年って始まって、かっこいい。やっぱいいの、おーって盛り上がった。あれでもう4時半までね。11月26日とか言って、ね、乾杯の挨拶を。あれはもう毎回やってもらいたいねと思ってね、あれはね。もう今度から、まあ毎回、お願いすれば毎回、もう役作り終わってるんじゃないかとね。いつでもクランクイン状態になるんじゃないかって勝手にね、期待してますけど。いやー、面白かったなー。何を話したか、なんか、趣味思考について話すっていう話だったんですけど、僕何もその例には触れず、結局、まあ、なんてないですよね。飲んでワーワー言ってただけですけど、何話したんだっけと思って。で、あの、もう梅木さんが、梅木劇場になって、ましたかね。やっぱあの人面白いですね。堀内健ですね、ポッドキャスト界のね。もう誰が喋ってでも何してても、あの、ちゃちゃ入れてこう、ガチャガチャガチャガチャやってて、もう、思い切って、突っ込みながら、いじりながらっていう感じだったですね。あんまり、あんまりこう、強くいかん、誰かが突っ込んでたんですけど、なんかあの時は、なんとなく僕がやってた感じがしますけどね。悪魔がいなかったからかな。よくわからん。なんか、梅木さんの暴走を止めるのが面白い。で、ちゃんと突っ込むと嬉しそうな顔をしている梅木さんがね、これね。あと、アルコールの、摂取のしすぎな日々のカレンダーを、あの、全然画面見えないけど、スマホを画面上にちっちゃくなった、ズームの一枠からかざしてましたけど、お酒やめた方がいいですよ、みたいなね、感じ。まあ、もし、ああ、そっか、もともと討論会みたいな、もな、まあ、大義名分、 ね、関係ないよね、もうね。もう、さらさら俺、そんな気ないしね。飲み会だと思ってますからね。あと、出たり入ったりね、帰ったり、寝たり、みたいなのがあるので。あと、閲覧とかね、途中で収録抜けたり戻ったりとか、ザボさんとかそんな感じだったですかね。まあ、そんな、なあ、面白かったっすよ。面白かったっすね。はい、あ。で、そうさ、ワールドカップ、あれ、ちょっと、CM っていうかあのジングル多すぎないですか、ね、生放送だからですかね。何やったっけ、メロディ忘れたな。あの、ワールドカップのチャチャチャンチャンみたいなずっとなってるでしょ、チャチャチャンチャン、何回もチャチャチャンチャンってあの、ワールドカップ。あれ、もう、あれしつこいっすよね。あ、ちゃちゃちゃんちゃんってね。あの、変な、ワールドカップのトロフィーみたいな、ロゴみたいなやつとね。で、カタールは32度、湿度 40% とか言っといて、お金があるから、なんか、床、ピッチから、冷気が出るシステム、金に物言わせてるんですかね。寒いっていう人もいるらしいっていうぐらい、涼しくしてるらしい。知らんけど。はぁ、あ。みたいですよ。はあ、まあ、そんな感じですかね。そんな感じですか。あとそうそう。長男、ブライアン、長女、ブレンダもそうやし。で、今度、今、中3の、次男、次郎丸が、受験ですよ。来年ね。今、中3なんで。これがまたあれですよ。もう、やっぱり、洗顔って言うんですよ。洗顔？マジかよと思って。洗顔。だから、私立推薦を、正月明け5日か4日か、4日か5日か6日か忘れたけど、推薦。それ、だ洗顔なんで、受かったら、もう、私立。そこに、行きます、的な。もう、ま、落ちろってね。落ちる。一人ぐらい公立行こうや、みたいな。で、なんてそんな私立に行こうとか平気で言うんやろうかと思って。で、そう、ブツブツ言ったから、僕、妻で今に怒られまして。僕はね、もう、残念な家庭環境で育ち、ほぼ、お金に余裕がなく、でも高校にも興味なかったんですけど、でも高校ぐらい行っとった方がいいよって話で、じゃあ、行ける高校、で、まず、絶対条件公立。なので、もう死んでも受かる、寝てっても受かるぐらいな、ランクガーン下げて、もう、5教科のうち4教科の分でも点数は足りてるだろうってぐらい。5時間目の英語のテストはもうウィニングランですよね。もうふんふんふんぐらいで。で、そんな、高校、ランク落としていったばかりにおつみさんに会うということになりましたけど、7科目中ね、5科目は追試で、進級をかけた、絶対に負けられない戦いをね、毎回やっていた、もう、お願いだからこの答えを覚えてくれって言われて学校に出て行ってもらったっていうね、こちらからお引き取り願いたいっていう生徒だった、つみさんがいた学校にね、ボンクラの集まり、そんなハイスクールライフだったんですけど、公立は公立でね、まあ、そう、まあ、やる気なくてもいいんですけど、あ、お前、どこ行きたいんかつって、いや、受かればどこでもいいって言って。で、今回も、まあ、なんか、僕があんまり勉強のことなんか聞かないし、次男次郎が多いって、お前、ここ、どこの高校行きたいんかそこ、お前。洗顔って。つったら、いや、行きたくはないけど、それから、なんか、誘導尋問で、何か一つ、選択を間違ったら、俺から殺されるんじゃないかって勝手に勘違いして、いや、行きたくはないんやけどね、行かんでもいいんやけどね、まだ決まってないしって、決まってないしって、希望を出したら、その先生たちも動き出してるでしょ、手続きに、みたいなのが、つまり今からってなって、いや、そんなんじゃなくてとか、もう言い逃れの、口から出まかせの、その場しのぎで、おい、待て、貴様、帰る、おちょ、お前、待て、つって座れ、つって、もう出て行こうとしたら、お前、そこに座れ、つって、そこからまた、お前、どうなっとんじゃ、この野郎、って言って、泣き出すっていうね。で、もう、なんか、 小学校から行ってる塾、お前で一回塾も、もうそんなに泣かず飛ばずならやめて違う塾行ったら、いやいや頑張るから大丈夫だからっていうのをすっかり、一回そういうやり取りが2年前ぐらいにあった塾に未だに行ってての、それもすっかり忘れてて、もうだから言い逃れ満金太になってて、いやもう他の塾行けばよかった今更ながらとか、わけのわからんこと言うっていうね、お前そんなこと言ってもしょうがないから思って、もう今からできることをやればいいよ、俺だってお前、俺だって一応、もう頭のいいインテリヤクザみたいなやつについて勉強のコツを教えてもらったり、勉強はなるべくね、最初はもう行くとこないぐらいな、1年生の時に完全に置いてかれて、2年の2学期の期末ぐらいに追いついて、そっからやったから、そんなね、まあ最近もね、あの勉強したくないのに勉強しなきゃいけない生活もやってたし、まあお前の人生だけしたことじゃないけど、そのもうわけのわからんことを言うぐらいなら、でまあ行きたいんか行きたくないんか、でどこか行けるとこには行きたいみたいな、じゃあもうちょっといい、まあいいよ、もう やれよ適当に結果は出るんやからっつって、でお前な頑張るとか俺が悪いとかどうのこうの言っても何も変わっとらんのならやってないのと一緒やからなみたいな感じで、で一個ずつやっていけば、まあ一日あと一ヶ月でもあと何ヶ月あるよとか、何時間あるよとか、そういうで、やろうと思います気持ちだけじゃなくて何をやってるか今度は来週また聞くからなって言ったら、まあ追い込んじゃいけないんでしょうけどね。なんか、まあ、まあどうでもいいけど適当満金単なね感じだな。なんかこう、あれが次男というものなのか、何でしょうね、あれね。まあ、ほんと、クラストキさんでしか生きてこなかった僕には意味がよくわからないですけど。ね、そんなもんなんすか、最近の。俺の15歳の時あんなやったかな。いや、もうすっかりわかりませんね。でね、もう、それで終わりですよ、高校生になれば。終わりじゃないけど。ほぼほぼだからね、中3だから手かからんし、家から人がどんどん減っていくでしょうね。今度減っていって結婚でもすればまた増えていくんでしょうけど、孫がね。増えていきながら今度僕らも死んでいくのでまた減っていくっていう感じになるんでしょうけど、そんな感じでございます。ではね、行きましょうか。第1回 Keep Me Too 選手権。歌ってみた選手権大会、エントリーナンバー1番、桃屋、男性50歳の歌唱発表というか、これね、だから、これ知ってますか ?Keep Me Too って。僕は多分ですよ、これ。Keep Me Too は、Keep Me Too やけど、君とって読む感じの、クワタバンドのスキップビートの、スキップビートと書いてスケベー、スケベー、スケベーって読んでた、技なんですけどね。それがその、じゃないかと思ってます。多分そうでしょう。で、君とっていう歌詞が出てくるんで、多分 Keep Me Too は、その辺をかけた、素晴らしい、何これ、ダブルミーニングじゃないけど、聞こえるし、書くし、みたいなやつの、この、巧みな技が、このタイトルには込められてるんじゃないかと。英語的にどうなんですか？文法的に Keep Me Too ってあるんですか？これ。日本語に当てたアルファベット単語なんですかね？これね。その辺も僕はわかりませんけど。ねえ。それを思い切ってね、かけてみましょうか。行きましょうか。ああ、ライド、あ、自他線、自他線ね、そろそろ、今一生懸命聞いてますんで、そろそろ、今3番組、4番組抱えてますんで、自他線。自他線のフォルダーに入れたポッドキャストのところをずっと聞いてますんで、っていう感じですかね。あ、大正解。大正解でしたか。さあ、じゃあね、一応今回は、モモロンチの欧米ドレイブという、一人オリジナルラブみたいなね、一人ユニットでやっております。いや、とにかくね、まあ、聞いたらわかりますけど、荒いです。はい。もうちょっとね、まあ、もう二日ぐらい前から毎日一曲リピートをずっと散歩中も延々と聞き続けて、延々と聞き続けたけど、 結局歌えなかったっていうね、乱暴に歌ってます。細かいところとか、まあ、自分の元々のね、このピッチの悪さもありますけど、その辺はね、勢いで、へこむ、本人がへこんでいたっていうのもちょっと感じながらね、これ、あーちゃーと思いながら歌ってるっていうのも感じていただければと、はい、思います。それでは行きましょうか。行きましょう。はい、行きましょう。モモロンチーノ、欧米ドレームで、Keep Me Too。
変わる時間の中溢れる想いが溢れてしまいそうで壊れてしまいそうで会いたい会いたい愛したいいつでもどこでも何度でもそばにいてほしい いつでもどこでも何度でも抱きしめてほしい過ぎてく時間の中溢れる想いに溺れてしまいそうで壊れてしまいそうで会いたい会いたい愛したいいつでもどこでも何度でもそばにいてほしい いつでもどこでも何度でも抱きしめてほしい
うちのオーベドライブでキブミトゥでございました。
もうオルネポ聞かなきゃでしょ。
はい、ということでお送りいたしました。やっております。はい、 はい、ということでございました。ああ、描いてた始まる曲をチャレンジ。何を言ってるんでしょうね。トラベリングですね。そう聞こえるのね。ああ、くまありがとうございます。はい、ということで。さあ、それでは、お久しぶりですけど、はい、まあ、ゆうチャレンジ、行きたいと思います。まあ、ゆうチャレンジね。はい、皆さん、お便りを、まゆ先生にいろいろね、美容、健康、アロマ、癒し、体の不調、聞きたいこと、趣味、とかね、何か何でも聞きたいこと、あれば、お便りいただければと、思います。じゃあ行きましょう。それでは、まゆチャレンジでございます。どれかなった ?VTR、スタート。お久しぶりです。
お久しぶりです。元気ですか？
元気。井上陽水張りのお元気ですか、はい、
はい。
お変わりないですか？まゆさんは。
はい。変わりなくです。
変わりなく。はい。よかったです。
はい。
7月ぶり
ですね。
はい。で、シャープ29となりました。
はい。
はい。じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。なので、前以上にカミカミだし、しどろもどろになると思うんですけど。
いや、もう、十分魅力が伝わると思いますよ。はい、もう今、椿ライドが泣いてると思います。はい、シャベオン以来また泣く時が来ましたっていうね。
そうですね。
はい。
まあ、全然関係ないんですけど、アロマと。今年、ハマったものについて話そうかなと。
おー、まゆの重大ニュース。
はい。はい、そうです。
はあ、激動の2022。
はい。
はい。
今年ですね、結構なんかこう生活スタイルがこう変わって、引っ越したんです、まず。
おお、
町。おうちをですね。はい。今まで郡だったんですけど。
郡から市へ。
はい。ついに市になって、市民になりました。
市民になった。
はい。福岡市民になって。
福岡市民、しかも、はい、一番、
そうなんです。
ドメジャーな。
はい。都会に。
都会に来た。
ついに来ました。はい。
この今、もう僕は山口、宇部に移住したけど、福岡もちょっとゴミゴミしすぎて、さっき東京っぽく、
はい、
どんどん東京っぽくなるよ。大変ですよ、市民は今から。
そうですね。
渋滞と行列の日々ですよ。
ああ、でも確かに車の渋滞は多いです ね。朝とかね。
美味しいものには並んで、スーパーのレジには並んで、
は
い、
うん。
宇部はないですよ。はい。
そう、でもなんかですね、やっぱりこう、で、マンションに引っ越したんですけど、すごい日当たりが良くって。
ああ。
はい。なので、
暑い。
いや、なんかこう、日当たりがいい中で、あんまり殺風景な部屋だったので、なんかこう、欲しいなと思って、
うん、
観葉植物に今回はまりまして。
お
ぉ。はい。なんか、桃屋さん、家でお花とか、こう、植物って買ってます？
部屋はね、今、コーヒーの木かなんか、ちっちゃい鉢植えを。
いいですね。
あとはね、外にね、いっぱい、妻ジェニファーが。そう。多肉、
いいですよね、
多肉系とか、あとほら、
はいはい、
ジェニファー王国がバラ園みたいなのを作ってるから、バラ、
あ、そうなんですね。
いろんなバラを切ってきて、その枝を刺して、とか、あとなんか、杉の木もあるよ、あの鉢植えで。
すごい、鉢植えで杉いけるんですか？
なんか、伊勢神宮系かなんか、めでたい、その、杉の木があるっつって、その花粉が出ないやつ。それを、で、今どんどん大きくなってる。もう5年ぐらい経ったけど、まだちっちゃいけどね。
いいですね。
とか、あと、わかんない。全然わかんないのがいっぱい植えてある。鉢だらけだよ。で、観葉植物を部屋に。
そうなんです。はまっちゃったんです。で、部屋に、しかも今、福岡市のちょっと西区の方に住んでいるんですけど。
お僕も元西区としてはちょっと。
そうです、そうです。おそらくだから知ってる場所だと思います。
知ってる場所。あ
はい。
じゃあ、後でヒントもらおう。
はい。で、家の近くにどんどんヒントが出てきているんですけど家の近くにエフェクト福岡って知ってます、うん、
お全然知らない。それは最近じゃないの、はい、
最近なんですかね。九州最大級のお花屋さんがあるんですよ。
へえ、あっちの方にそんなのがあるんやろ
う
かね。
そうなんです。どこら辺なんですかね。下大和とか、なんかちょっと私もよくわからないんですけど。
福重とかあっちの方か、あの、ホームセンターとかいっぱい、あの、ガード沿いの、テリハの流れというか。
はい。
テリハじゃないか、そのやったっけ、あの、なんとか、
うん、コノハモールとか。
コノハモールか、そうそうそうそうそう。
はい。そうなんです。そこの、ほんと近くに、すっごい広いお花屋さんがあって、いろんな、はい、通ってます。観葉植物がたくさんあるんですよね。
じゃあ、まあ、殺風景、結構物を置かないタイプの部屋作りしてるの、その、ミニマリストじゃないけど。ああ、はい、そうなんすか。
すっごい私、散らかすんですよ、部屋。
ああ、もうその根源を断つ。
そうです。なので、もう置かないようにしたんですけど、なんか今度寂しくって、で、アロマは。
散らかした症候群か、
はい。そうなんです。うん、アロマは前からずっと好きなんですけど、
うん、
実際お花とか全然育てたことなくって、詳しくないし。
あれ、人によっちゃ枯れるっていう
症状だって。そうなんです、そうなんです。うん、サボテンも昔枯らしてたんですけど、でもちょっと挑戦しようと思って。で、まずモンステラ買ったんですよ。
モンステラ、もう全然知らん。
はい、うん、なんだろう。葉っぱが大きいやつです。で、葉っぱの間にこう、なんか穴が開いていくような。なんか結構よくプロにあるんですけど、それがまたすっごい、なんだろう。手入れしなくてもどんどん大きくなるぐらい。とても。
あ、見たことない、こんなの。
あ、本当ですか。すっごい最初葉っぱが3、4枚だったのが今も10何枚ぐらいあるぐらい。
すごいね、これ。
はい。で、何にもしなくても、こう、元気に育っていくので、それを見てたら、すごいなんか心が落ち着いたり気持ちよくなって、これだけじゃちょっと飽き足らずに、次に、
うん、
はい、ガジュマルって買ったんです。
聞いたことある、それ。
で、今、このガジュマルにハマってます。幹がすごい特徴的で、独特なんですよね。
失敗した人参とか大根がなるやつもこれね。
まさにそれです。
ね、
普通まっすぐ幹育つんですけど、このガジュマルってこの幹の部分がこう、なんだろう、コロンと真っ直ぐどっしりしたものとかあるし、なんか歩いてるような形だったりとか、こうボールを投げてたりとか、座ってるみたいな。なんか本当に、ね、大根とか人参とか、なんかこう、人の形に見える。
ね、なんか。
なのと、
そんな感じ。すごいね。これ本当魔法にかけられて木にされた人みたいなね。
人みたいな。で、それをいろんな形があるので、その中から気に入った形を選ぶっていうのも面白くって。
もう30鉢ぐらい買っちゃったとか、そんなんじゃない
。いや、まだ1個なんですけど、とりあえず、ちょこんと座ってるような形の、もう、ガジュマルにしました。
ああ、座ってる感じよね。
はい。で、この幹の途中から生えているなんか別の幹みたいなのがあると思うんですけど、
うん、
これ実は幹ではなくて、気根って言って根っこのようなものらしいです。なので、その幹を支えるためにそうやってこう根っこみたいなのがどんどんどんどんこう絡まっていって土にこう上回って大きくなるらしいです。
すごいね。
で、私の今買ったガジュマルってちょうど20センチぐらいのまだちっちゃなコロンとしたやつなんですけど、
うん、
大きいものだと20メートルぐらい。
ああ、住めるね。
そう、はい、なので、まあ、どのくらいこれから大きくなるのかよくわからないんですけどすっごい大きくなるらしいです。で、ガジュマルはなんか熱帯とか亜熱帯地域にこう生えているらしくって、
うん、
日本だと屋久島とか沖縄にあるそうです。
おー、なるほどね。
そう、沖縄行ったことあります？
ないのよ。
あ、そうなんですね。
北海道と沖縄ないのよ。東北もないのよ。
あ、うん、じゃあ両端行ってないんですね。
そう、行ってないのよ。
私も北海道はないんですけど、沖縄でぜひぜひ行ってもらいたいところがあって、
うん、
それが大石林山っていうところなんですけど、うん、もうね、ここすっごいすごいんです。ガジュマルロードっていうのがあって、
うん、
日本最大のガジュマルがあるんですけど、
日本最大のガジュマル、
はい、そりゃそりゃ大きくて包み込まれるような、もう倒されそうな感じの、
そう、もう口調が昔話になったんだよね。
はい。 で、この気根、その幹の周りについてる根っこみたいなのが、何十本とこう地面に突き刺さっていて、すごい神秘的なんです。う
ん、なんか、マチュピチュの、なんか、遺跡みたいな感じになってる、
うん、まさに、マチュピチュとか、ラピュタ見たことあります？天空の城だ。
ああ、モデルになってるのかね、これ。
そうです、そうです。モデルって言われてるのが、このガジュマルですね。なので、本当に、その大石林山のところ行ったら、もうラピュタの世界っていう感じです。木に宿る精霊、キムジナっていうのがいるっていうふうに言われていて。
パワースポットっぽい感じ、ね、
そうなんです、そうなんです。まさにパワースポット。なんか入った瞬間から空気が、スッと変わるというか。
そんなのが、
はい。
眉の部屋にやってきたと。
ついにやってきました。しかも幸福の木とも言われているらしくて。
ね、じゃあもう幸せが止まんないね、これね。
ねえ、ですね。でもなんかその一方でちょっと調べていってたら、
うん、
締め殺しの木っていう風にも言われるらしくて。
ああ、絡まって。
そうです、そうです。
ちゃんとお付き合いしないと ね。
本当ですね。ちょっと、丁寧に扱わないと殺されそうなので。
殺されるって。
ねえ。でもなんかこの対比も面白いなと思いながら、ぜひぜひこの、ね、うん、ガジュマルおすすめです。
おすすめ。
結構手入れも本当簡単で、冬の時期だとお水をたっぷりあげた後にもう1週間ぐらいそのままちょっとベランダのちょっと2個当たるところに置いておいて。
外でもいいの？
外でもいいし、私室内で置いてます。ベランダのこのカーテン越しぐらいに。
あったかいとこね。
はい。で、なんか土が一週間ぐらいしたか乾いて、二三日経ってまた水やるみたいな。本当に。
そんな毎日やんなくていいんだ。
うん。やんなくていいそうです。
すごいね、これ。
はい。で、今日、また、今日ちょうど収録しているのが、ブラックフライデーの日なんですけど。
ああ、そっか。
はい。このエフェクト福岡が全部半額だったんですよ。すごくないですか？
ブラックフライデーでアマゾンじゃないのよ。まあ、アマゾンのジャングル的な。
そうです、そうです。食欲の秋って言って、食が植物の食です。
で、言うたね。
はい。欲するの秋ってなってて。
言うたね。よう考えた
ね。そう。うまいですよね。
糸井重里と絡んでんじゃないこれ。
でまんまと本当に食欲の秋に引っかかり
引っかかって、
ね、うん、はい、パキラと
パキラなんかポピュラーなやつか。
そうです、パキラとあとなんだった、ポトス。
ああ、ポトスか。
うん、
昔西にトポスって安いスーパーがあって、どっちがどっちか分かんなくなってたけどね、小学校の時。
わかります、私もそこ通ってました、小学校の頃。
安い。
ポトス、うん、ポトス。もうなくなりましたよね。
もうないない。トポスか。
ですよね。トポスか。
ポトスね、植物。
ポトス。そう、そのように2個また買ってきちゃいました。
あ、でも2つに抑えたんだ、それでも。
そうなんですよ。
まあ、持って帰るのも大変だからね。
うん、そうです。なんですね。パキラとかも199円でしたよ。安っと。
すごいね、植物だらけだね、は
い、そうなんです。そのうちなんかやっぱり最初このすっきりとした部屋を意識していたんですけど、今は結構またジャングル化しそうな
結局殺風景ダメなタイプなのね。
ダメですね、やっぱ落ち着かないのかもしれないです
まあね、マンションは特にこう、はい、つるっとなるからね、殺
風景。そうなんです、そうなんです。
戸建てとはまた違うもんね、
うん、戸建て羨ましいですね。
もう実家へ戻るっていうね。
そうですね。はい。
そうい
う、なんともない今日のこの植物に最近ハマってるっていう話だったんですけど。
まあでも、ね、癒しのお仕事をやってる身としては、
うん、
は
い、まあ言うわね。うん、なんでこう来年はこうもうちょっとこう香りだけじゃなくて植物自体にも詳しくなろうかなと、
ね、そう、アロマの香りを嗅がせて植物とかダメになったりとか育つとか、なんか効果があるのかね、そのダメが。
どうなんですかね。いや特にないと思いますね。
人間が吸って大丈夫なんだからね。
うん、全然 いいと思います。
じゃあ、これ、どんどんキラキラにも増えてくるんじゃないこれ。
ねえ。またね、うん、どんどん汚くなったらどうしよう。
汚くなったら。
物がもうすでに多いのに。でも
キラキラ、そんな日当たりがガンガンいいとこじゃないし、ね、
あ、全然です。ね、寒いから、あんまり、
ね、難しいかもね。
う
ん、
そうですね。
なるほど。
なので、もしお聞きの皆さんでおすすめの植物、育てやすいものがあったら教えてほしいなと思います。
まゆう先生がね、
はい、
今、ついに観葉植物だらけになろうとしていると。
そうです、そうです。ジャングル化を。
ジャングル化をね。すごいね。うちは何があるかな。でも部屋の中はその1個だけか、本当に。外はなんかもう、わかんない花がいっぱいある。いいですね、
多肉植物もちょっと今ね気になってるんですよ。
なんか多肉もちょいちょいあるよ。あと道の駅とかにもなんかバーッと置いちゃったりして、
はい、あります。
これいいねとかなんか言ってるもの、うんうん、俺全然わかんないけどね。
私もまだ全然詳しくないんですけど、なんかいろんな形のがあって可愛いし、
そういろいろあるよね。
うん、
そっか、どんどんそ癒し、いや、まあ癒し系だからね、
は
い、
う
ん、
そうですね、
うん、やっ
ぱ、うん、
いい環境にしてね、
お部屋を、はい。そうですね。やっぱでも植物がグリーンがあるといい感じです。
ね。
うん。
色合わせとかするの、その、ま、全くその壁真っ白で植物がポンみたいな。
そうです。
鉢の色とかなんか。
全部白にしてます。
白。でもその床、直置きのやつなんか。
いや、それも。ついに今日ブラックフライデーだったんで、
いやちゃった、
アマゾンでポチっちゃいました。
ポチった。並べられるやつ。
はい、そうなんですよ。だからまた空きが出てくるので、どんどん物が増えそう。
床にスペースが生まれるんで。
そうなんですよ。困ったことに3段の何かが来ます。
やっちゃいましたか。記念撮影できるようなス
タンドみたいな。はい。徐々に徐々にちょっとツイッターにも上げようかなっていう感じです。
ああ、そうよ。前全然 SNS がなかなかね、やっぱこう、頑張りましょうか言いながら止まりがちの ね、
そう。インスタの方はちょこちょこやってるので。
あ、インスタまあまあやってるか。そうそう。
やってます、やってます。
ツイッターと連動してないんか ね。あ、ツイッターそっか。マイルアカウントか。あんま動いてないのは。
そうです。そう
だから俺気づかんのか。
うん。
そうそう。もうね、自動リツイートマシーンぐらいになってやったらいい
の、ね、そうですね。なので、まあ今日のガジュマルみたいな感じであげようかなと。
もうやったが、やったがいいと思う、
ね。思います。
うん、
はい。
今日の新しいお友達とかね、
うん、
家族が増えました
とか増えました、
うん、やったがいいと思います。
はい。
あ、じゃあますます女子に磨きがかかっておりますね。
そうですかね。そうだったらいいですね。枯らさないように頑張ります。
本当よ。あ、ね、全てに潤いをね、はい、癒しを、
はい、
撒き散らしてください。
はい。
はい、じゃ、以上でよろしいですか。
以上でいいです。
ああ、じゃあ年末、今年終わりか、これで。
本当ですね。
じゃあまた来年もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まゆうチャレンジでございました。お久しぶり。今年最後って言うてもうたんけど、実際はこれ、月末やから、12月もできるっちゃできるね。まあ年末のちょっと、ごたごたというか、スケジュールが難しいかもしれないですけど、あるかも、しれません。はい。で、概要欄にありますけど、ブラックキラキラちゃんにお便りっていうところから行けば、眉直通のメールフォームになってますんで、そちらから何か聞きたいことがあれば、美調、アロマ、美容、いろいろ、他、ご趣味は、みたいなことから、何でも、アロマにとらわれず何でも OK 言ってましたんで、多分、はい。よろしくお願いします。はい。知らんな、お前。ガジュマルは聞いたことあるけど、モンステラとか聞いたことないね、ほんとね。あと沖縄ね、大石林山っていうのがいいらしいっすよ。はい。沖縄、北海道も行きたいし、沖縄も行きたいしね、ほんとね。で、以上、まゆうチャレンジでございました。さあ、来た、行きましょう。それでは、行きましょう。ハッシュタグ、オルネボー。
ハッシュタグ、 オルネポ。
はい、クリス・ペプラーでーす。ハッシュタグオルネポでございます。ツイッターハッシュタグオルネポでつぶやいていただきました。ありがたいつぶやきを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。最新は、クマからいただきました。番組最後のおたけびが未だになんて言うてるかわかりません。ああ。これだから、オードリーの春日の、それでは、また夢でお会いしましょう。アディオスって言ってるんですよ。春日さんがね。オードリーのオールナイトニッポンの最後に、ね、あれを、アディオスって言ったパクリン、ちょっとオマージュというか、はい。それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。アデダスって言ってますね。アディオスをアディダスに言い換えて、アディダスって言うとまあアディダスだから、アデダスってさらに進化させて、なまらせたというか。だから、それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。アデダスって言ってますね。アデダス。それをエコーをつけて、はい、こう、ぐちゃぐちゃにしてるってことです。それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーでーだーっていう感じになってますんで。ここかね、こう、番組最後のおたけびってね。まあ、アデダスです。アデダス。だいたいオールナイトニッポンオマージュですよね。基本ね、番組のタイトルもオールデイズだネッポンだから、オールナイトニッポンをポッドキャストなんで、いつでもどこでも何時からでも聞けるので、オールデイズだで、ニッポンって言うと何なんで、ネッポンって、ただちょっとだからはぐらかしてるような感じですね、はい、でオープニングトークをやってから、あのオープニングの曲流れるパターンは岡村隆史のオールナイトニッポンスタイルですよ。あれだからビートたけしのオールナイトニッポンは真似し、雰囲気真似してると岡村さんが言ってたんで、多分、まあその流れだと思います。ビートたけし、岡村隆史、桃屋。で、ビタースイートサンバは流せないので、ベタにスウェットで散歩っていう曲を僕作って、そういうね、でってやってますけど。はい。オリジナルでございます。はい。そんな感じでやっております。はい。ああ、ツイキャス、ああ、アデダス、そうそう、アデダスですよ。ああ、ユイさんどうもです。はい。バンドやろうぜ。バンドやろうぜキャンペーン中なので、関東在住、東京在住で、有能なドラマー、ギタリスト、などなど、バンドメンバー、トゥトゥさんのツイートを見ていただければと思います。ありがとうございます。さあ、続きましていきましょう。ステディからいただきました。桃屋のおっさんにも猫兵のパズル歌ってほしいな。猫兵のパズルって曲があるんですか？知らんけど。全く、本当に何も知らないので、全く見ていないっていうね。パズルって曲があるんですか？パズルね。全然想像つかんね。ね、パズル、その一つ一つのピースがみんなの集まって絵になる、そんな一つ一つの気持ちや役割がみんなにもあるんだから、そのピース、埋めてこうってやつですか、ピースが一個ないって歌ですか。ジグゾーパズルなのか、ジグソーパズルなのか、ジグザグパズルなのかよくわかりませんけど。それか、幼稚園がやるね。もう完全にここにしかはまらないっていう、もう線が引いてあるやつ、そこに形を合わせればできちゃうってやつ、ですか。なんでしょうね。あ、ギターとドラム決まりそう。早いね。バンドやります。さすが、つつさん。テンション上がるね。やっぱり、ゆうじさんがエレクトリックポップデュオのこう、つまみの操作にとらわれず、ちょっとダイナミックな動きで歌えるってことですね。ね、ダイナミックな動きで。ダイナミックに歌えると。モニターに片足乗っけて歌えるという感じになるという感じですか。そしたらもうついに、もうヘッドホン、イヤモニシステムから、ね、モニター転がしドカーンと なるのかもしれません。はい、ということでありがとうございました。続きましてサニトラからいただきました。サニトラさん、いい夫婦の日を過ごしてますね。うちはソロ活動中なのですが、再結成はあるのでしょうか。笑。しかし私には人生3度目のモテ期が来てる。そうそう、サニトラモテ散らかし問題ね、3度目なんだ。2度もあったんだ。ほんとこんな3、俺モテ期とかあったかな。はあ、まあ言うてもね、3度目のモテ期が来てるって言うけど、未だにほら女子大生と弟の店で楽しそうにやってるんですからね。女子大生と働ける機会なんかないですよ。僕は何言ってるんですか。ね、ありがとうございます。さあ、咲夜ちゃんからいただきました。お、家事のお供ポッドキャストオルネポ393回、ありがとうございます。さあ、続きまして、ケンチさんからいただきました。394回拝聴、お手本のような優しいおっさんの夫婦の日の行動。そう。そうでしょ？往復5時間ですよ。そしてお店に着いて注文して1時間ですよ。料理来るまで。焦りますよ。はい。あ、ゆいさん、続報、ギターはスカパラのメンバーとバンドしてる。ああ。ああ、やっぱそういう感じか。やっぱ、それぞれにバンドあるもんね。だから、おつみさんの C&ロケッツのオーナーのドラムの川島さんも、川島さん川島さんでドラム、他のね、白井兄弟とやってるベガッタとか、ああいうこう、他のユニットバンドもやったりしても、まあ、遊びなのか、ちょっとね、また、こう、ガチじゃない感じっていう、もうでもガチですけどね、白井兄弟。めちゃめちゃすごいんですけど、そういうのありますよね。ね。はい。ありがとうございました。そして、ゆかちゃんからいただき、桃屋さんの Give Me Do とか、これ、昨日だから、こうツイキャス生中継の公開収録、公開レコーディング、ファーストテイク風でやってたやつを音追してくれてます、ゆかちゃんね。ありがとうございます。はい、もう一回結婚してください。よろしくお願いします。もう一回ね、シャベオンの会場でプロポーズしたので、もう一回ね、アゲインでアゲインありがとうございます。さあ、アポロさんからいただきました。令和4年11月26日ポッドキャスト聞いたより丸2にオールネポが394回が入っております。さあ、そしてトゥトゥさんからいただきました。はい、あ、これまたね、リツイート引用リツイートしていただいております。ありがとうございます。オルネポープレゼント企画でトゥトゥのガチャ CD5 名様にプレゼント。詳細は こちらの概要欄にてで全部貼ってあります。ありがとうございます。もうハッシュタグオルネポをたどればね、 CD 応募の手がかりがつかめます。ガチャ CD、 あとだから、まあ、あさってまでなんで、はい、あさって12月1日には見たくじします。そして当たった方には住所教えてと DM しますので、よろしくお願いします。さあ、続きまして、なおちゃんからいただきました。今日のなおを聞いて楽しんでいただけることはとても嬉しいことなのですが、おっさんのおっしゃる天才部分が出てしまい、なんとなく複雑な気持ちになります。夫婦でポッドキャストという感覚がピンとこなくて、お互い配信者だったからか、とにかく夫婦の時間がないポッドキャストバカ二人です。はい、ポッドキャストバカ二人ね。あ、ここにグリーンが、確かに他の夫婦ポッドキャストとは一線を画していると思いますね。夫婦だからやるとかではなく、この素材を最大限に生かすをモットーにやっておりますというね。なんか違うぞと後でなおちゃんのツッコミはと、まあね、極上の素材なおちゃんをグリーンがいじると楽しんでいると、まあ、いじるというか、そうね、まあ言うてやってながら、ポンコツグリーンも、あらわになっていくというね、この夫婦共倒れポッドキャスト今日の名をね、お互いのもう、でもかっこ悪いところ見せたらもう勝ちですからね。それはもう、何百周も待ってかっこいいということにはもう世の中そういう法則があるので、かっこ悪い方がかっこいいんですよ、実際ね。 だから最初に加納英子を見た時のラーメンつけ麺僕イケメンってやってて、全然笑っちゃうのはあれはね、本人は本当にいたってかっこいいと思ってる感じのね、あの感じですよね。いや違う、その感じじゃねえな。まあでもこのもう不思議ですよね、本当に夫婦なんやろうかっていうね、感じもします。はあ、不思議ですよね。ポッドキャストがなければこの二人は結婚していないという。はい、ありがとうございます。ということで今日の名をも、自他戦の番組紹介になって、皆さん今日の名を聞いてくださいね。はい、ハッシュタグ今日の、ハッシュタグオルネポに今日の名をの、なおちゃんのツイートがあるんで、この今日の名を、ハッシュタグツイッターできる方はね、凍ってない方は探せますよ。はい、また自他戦で改めてリンクも貼って紹介すると、まあ、近々やりますのでよろしくお願いします。そしてまた咲夜ちゃんカジノオドマポッドキャスト俺も392入ってます、遡ってますね。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、そしてまたトゥトゥさんいただきました。そうそう、シャベオン開催やトゥトゥがポッドキャストを始めた経緯は掘り起こせばトシローに行き着くのですが、さらに掘ると桃屋に行き着くらしいです。ですになってますよこれね。てかじゃあ CD をまたありがとうございます。まあ、結局僕なんですよ。だ僕がいて、おつみさんがいて、おつみさんがいて、エキゾチカがいてとか。で、まあ、でも、そのだいぶ前に、さらにその前にもう知ってたので、いつからなんだろうな、多分 CB の前の、ベガーズバンケットと親不孝のバッカス感じゃない、確か。の時からの、ね、おつみさんと、ライブハウスっていうかね、ちょっと、坂場風ライブハウスですか、壁に藤井文也とかね、写真、あ、サインが入ってたりしましたけどね、まだ、デビュー前の椎名林檎が来てたりとか、そんなね、藤井文也が来た時は、ちょっと、店中パニックになったっていうか、いう話もありますけどね、まだバリバリの頃のね、とかですよ。さあ、続きまして、黒柳林檎。いただきました。394回、スズメの戸締まり、見てから聞きますっていうね。まあ、あれをネタバレと思うか思わないかですけどね。まあ、早く見た方がいいですよ、スズメの戸締まり。まあ、ネタバレっちゃネタバレですけど。まあ、ちゃんとそれ、まあね、ちゃんと素直にそれをね、またまたって聞かないところがリンゴのなんか不思議なとこですよね。真面目かっていうね。でも今日のね、Keep Me Too の、ツイキャスはマジで笑い転げるんで、ステイステイステイ、あれワンちゃんにステイステイって言うんですね。あれはか、もう外人かっていうね。っていう、ということでございます。ありがとうございます。さあ、プスーンさん、ようなものさんからいただきました。配信を拝聴してもらいました。プスーンの名前を出していただき、プスンの名を出していただき、驚いていたら、私の最新回を聞かれた桃屋さんの、わしわいという愛のあるツッコミ、愛のある激ツッコミでした、笑ということで、月末桃屋さん回聞きながらゲラゲラ笑いながら出勤しました、覚えてます、改めて最高に深くて楽しい回でしたというね、思い出してくれましたか。月一罰一ね、一服さんとか大場さんとかの回を喋って、わしわいっていうね、俺出てたやんっていう、俺に触れるほど触れないほど思い出せないほどっていうね、もう愛しさと切なさとみたいになりますけど、はい、思い出してくれってことです。あ、まあね、取調室別々に取り調べするような感じのパターンやったんですね。一服さんとうまやんのパターンと大場さんのね、トップバッター大場さんやったんですかね、もう私は何もみたいなね、戦いませんみたいな、で僕はもう戦いますっていうね、ほとんど相反する状態のやつでしたけど、はい、ありがとうございます。さあ、皆さん。最近、プスーン人気がちょっと、焼き、なんか、女子の、ね、リンゴも言ったよね、なんか、癒されるとか。なんだよ、と思いますけどね。もう、なんか、そういう、こう、女子からの、高評価を受ける、男性一人喋りポッドキャスターね。なんだよ、と思いますけどね。ありがとうございます。 さあ行きましょう。マッシュさんからいただきました。俺、カフェの滞在時間、しかもほとんど待ち時間よりも移動時間が多いと、なんとなく悔しくなりますね。スズメの戸締まりをいつものおっさん説になぞらえた話を聞いて、すがすがしい気持ちになりました。マッシュさん、いいこと言いますね。まあ、悔しかない。まあ、そんなもんかと思いますけど、そうなったそうなったで、みたいな。往復5時間、注文してテーブルに届くまでの1時間、合わせて6時間、ちょっとぐらいだね。本当にちょっと札幌にラーメン食べっかって日帰りするような感じになるのと変わんないんじゃないですか、飛行機乗ってたらっていう感じがします。ありがとうございます。さあ続きまして、あやほちゃんからいただきました。昨日聞いたポッドキャストにオルネポ入っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大神宮でございます。ありがとうございます。さあ続きまして、トゥトゥさんいただきました。ワンルームをポジティブと感じる桃屋のおっさん、月ポジなのよ。ワンルーム MV 作ろうと。お、泉さん、お、作る、なんか YouTuber になるって言ってましたもんね。ワンルームのいいっすね。月ポジって何なんですかこれ。何、わかりみが深いってことですか。よいって、今覚えたての若い言葉を使ってみました。月ポジって何ですか。ポジティブってことですか。好きになるポジティブ、何ですかねこれね。でもワンルームいいっすよね。僕好きやんね、ワンルームね。あの世界観、あれゆうじさんの世界観なんですかね。あのこう雨漏りをああいう風に表現するのは多分初めて、前代未聞じゃないですか多分。雨漏りの表現の仕方グランプリで多分優勝できるような描写だと、なんか思うんですけど、MV になると、上の階に泉さんが住んでるアパートの1階に、苦学生の、ね、あの、バイトで食いつなぎながら学校休みがちな、7回生の大学生役にゆうじさんがいて、で、泉さんが幸せになって輝いていくのを、外ですれ違ったり、ゴミ捨ての時とか、すれ違ったりして、泉さんがどんどん輝いて、こう、どんどんこう、何、夢を叶えて、こう、進んでいくところに、俺は変わんねえなっていう役の、MV が見たいなと思いますけど。貧乏学生役がユージさんでね、華やか、どんどんなんか、アナウンサーの試験に受かるとか、なんか、なんか、広告代理店かなんかでこう、すごいクライアントの評価が来て、こうどんどん上り詰めて、こうね、高層ビルのオフィスでプレゼンしてめっちゃ評価されて、すごい商談が成立してるみたいな、そういうシーンか、なんかね、すごいお嫁さんになってか、すごい高級会社が迎えに来るみたいな、なんかそういう M 勝手にね。あとあれ、奥田民生ユニコーンとかのでもあったけど、アパートのね、ああいうこう全部ドリフのセットみたいに2階も1階も全部あのこうアリの巣みたいにこう断面丸見えになっててね、上と下が同時に見えるみたいな映画撮れたら本当面白いと思うんですけど、ね、はい、勝手なこと、そんなセット組めねえよっちゅうね、映画村かなんか貸してもらえないですかね、本当ね。ありがとうございます。さあ、次、リンゴ、クレナギリンゴいただきました。一人エレクトリックポッドキャストおじさん、もう、爆弾、笑。北斗さんは、ちょっと前にテレビで見ました。多分、何これ、珍百景だったかな。素敵な会社ですね。オンライン飲み会、すごい集まりましたね。楽しかった。自宅からだったら喋りたかったです。あ、自宅じゃなかったな。そっか、福岡かなんかに乗った時か。ってことで、ありがとうございます。またオンライン飲み会ね、ちょっとね、ともくん会に書くね、書き、またちょっと、また交流会みたいな感じで、桃屋軍団じゃなくて、その新しい人たちも巻き込むようなね、やつをやった。この前だから、ごちおそさんはね、急に呼ばれて、いやいや、もう皆さんの番組も知らないですし、みたいな、もう知らない同士集まり見てもいいかもしれないですね。閲覧になるかもしれないですけどね。なかなか喋れなくて。上手に触れるスーパー MC が必要ですね。はい。ということでよろしくお願いします。以上ですか。以上ですね。ハッシュタグオルネポでは皆様からのつぶやきを心よりお待ちしております。ハッシュタグオルネポ、カタカナでハッシュタグオルネポでつぶやいていただきましたら、私大変喜び長男マンモスレピでございまーす。 以上、ハッシュタグ、オルネポでした。はい、じゃあエンディングでーす。はい、湯口の中心からお送りしました。山口の片隅からお送りしました。桃江のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。395回でございました。ありがとうございました。ツイキャスもね、どしどし、はい、入ってます。あ、はい、俺っていうね、ちょっとあ、ゆりさん出てくれるっすか、学生役。あと、かっこいい、かっこ悪いがかっこいいでしょ、ね、あ、ジロちゃんも明日配信の中でも言うてると、かっこつけないかっこよさね、誰、何の、どこに、どの美学の話なんでしょうね。でもね、みんなでもやっぱね、そうっすよね、そうなんですよ、僕もそう思います。言うてもカッコつけるんですけどね、カッコつけるんですけど、カッコつけないようにしたいなということでございますけどね、桃江のさんのホルデーザーデポ短く略すとオルネポ、はい、ということでお久しぶりです。まゆうチャレンジやりました。スペシャルで8時間89分98秒でお送りしました。ありがとうございました。はい、終わっちゃいました。はい、そういうことで、あ、ツイキャスも終わっちゃいました。はい、じゃあ行きましょう。ツイキャス立ち上がります。ちょっと待ってくださいね。オールネポエンディングテーマが出ないんですよ。そんなこんなしてる間にね。はい、あ。全然出ないんですよ。これまた編集案件ですね。これね、ありました。行きましょうか。はい。はい、かっこつけてかっこ悪い。ワイヤーでっていうね。そんなことはもうクマはかっこいいの。ワンルーム作ったの俺です。あ、やっぱそうか。まあそうですよね。ユージさんが作ったと。ユージさんの世界観ですよね。はーい。ということでございまして。オルネポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
など初めから来ちゃいないさ、重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく、並べ立てたのは今までの理由だろう、そんなものよりも今を聞かせて、答え合わせならまだ早すぎる、未来など見間違えるものさ、行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう、悲しみは分かち合って行けるものじゃない、 Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース、先など初めから決めちゃいないさ、誓い交わしたものさえ消えてゆく心、踊るなら約束はいらないから、そんなことよりも声を聞かせて、運命論なら信じちゃいない、明日などこの手で開くのさ、光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ、喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない、Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、 二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース Mama Sana Wanna Mama Sana Little Sister Mama 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 Mama何を信じることにも疲れた初めから何もなかったのだろう行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方光などどこにもないまして闇などありもしない瞬き一つで変わる Black and Beauty 鳴らすのさ誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty in the first lady 消え失せるばかりのこの夜を埋める埋める埋める歌おう Black and Beauty in the first lady 消え失せるばかりのぬくもりはもういらないいらない Black and Beauty
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーでーだー福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポー